6ページ。稲中学校3年、鈴木さつき議員。鈴木議員の写真が載っています。長く住み続けたい街づくりについて。質問。僕はこの市に住んで、他の市にはない良いところや、もっと改善しなければならないところに気づきました。良いところは、緑が多く、のどかな場所が多いところだと思います。ところが、道路については多くの課題があると思います。交通が安全で便利になれば、これまで以上に市に新しい工場や商業施設も作れるようになると思います。できれば地元で働きたいです。近くで買い物を済ませたいです。市内に働くところや買い物するところが多くなれば、さらに住みやすくなります。いつか自分が年老いたとき、お年寄りにも優しい市であることを希望しています。自分もそして次の世代にも長く住み続けてほしい市になるように、市としてどのような方向性を持っていますか？市長答弁。私は長く住み続けたい街づくりを進めていくにあたり、街が発展していくことが大きなポイントであると考えています。そして私も市内に働くところや買い物するところが多くなれば、さらに住みやすくなると考えています。これを実現するためには、その基盤となる道路整備が不可欠です。まず、広域道路網につながる道路整備事業として、未来平から国道354号線を結ぶ都市計画道路東奈良と大仙などの幹線道路の整備を進めるとともに、常磐自動車道の矢田部インターチェンジと矢原インターチェンジの間に、ETC 専用のスマートインターチェンジを設けることについての検討などを行っています。次に、地域経済の発展と雇用促進に向けた事業として、福岡地区工業用地整備事業を進めています。この事業は、市の北部、福岡地区において市が主導的な役割を果たしながら、民間企業と地権者のご協力をいただき、約32ヘクタールの工業用地の整備を行うものです。これらの事業を計画的に進め、人や物の流れを活発化させることで、幹線道路沿いに工場や物流施設などが進出したり、新たな商業施設が開業し、市内に働くところや買い物するところが多くなると考えています。小絹中学校3年、赤谷来美議員。赤谷議員の写真が載っています。高齢者サービスの強化について。質問。最近、高齢者でも自動車の運転をされる方が多く見られますが、危険な運転も多いように思います。中には、買い物に行かなくてはいけないなどの理由で、無理して運転する高齢者の方もいるのではないでしょうか。そこで、現在ある高齢者のための各種サービスをもっと強化して利用を増やせばと思います。例えば、本市で行われている真心弁当は、週2回の夕食の配達をせめて週3回に、買い物支援ぶらり旅は年9回などと回数を制限せず、何度でも利用できるようにすればいいと思います。また、日々消費する食品などは、買いたいもののリストを受け取り、代理で購入して、商品を代金と引き換えに渡すというサービスなども新たに作ってみるのも良いと思います。このように、高齢者の方へのサービスを充実させることで、高齢者の方の運転を減らし、交通事故などのリスクを軽減させることができるのではないでしょうか。市長答弁。平成26年中に茨城県内で発生した交通事故のうち、65歳以上の運転者による交通事故は全体の約 18% を占めています。年を重ねていくと、どうしても身体機能が衰えるため、 警察署では高齢者の運転免許の自主返納も進めています。市としても高齢者の運転免許証の自主返納に対する支援策を検討していきたいと考えています。ただし身体機能については個人差もあり、高齢者の運転すべてが危険ということではありません。適切な検査を受け、異常がない場合は交通安全に十分注意して運転していただければと思います。次に、まごころ弁当は65歳以上の高齢者世帯に週2回お弁当をお届けすることで、栄養のバランスのとれた食生活に努め、地域の触れ合いを図ることを目的にしています。また買い物支援ぶらり旅は社会福祉協議会が実施しているもので、交通手段がない75歳以上の高齢者世帯の方を対象に、大型スーパーなどへの送迎を無料で支援するものです。今年度から年9回に回数を増やしたところです。赤谷議員ご提案の買いたいもののリストを受け取り代理で購入するというサービスは、市で行っている有料在宅福祉サービスの内容に該当します。60歳以上の方を対象に、調理、洗濯、買い物などの家事援助や生活支援を行うものです。さらにコンビニエンスストアの一部はお食事、商品、お届けサービスを行っています。これらの制度やサービスを活用すれば、外出しなくとも商品を購入できます。しかし、いつまでも元気に過ごすためには外出して体を動かすこと、人と接したりすることはとても大切なことです。高齢者の皆さんも交通安全に気をつけて、できる範囲で外出してほしいと思います。